はい、こんにちは、寺本です。今日のレスポンスラジオにはですね、なんとすごいゲストが、来てくれるということで、初めての、ゲストをお呼びしたレスポンスラジオなんですけども、この方です。北岡秀樹さん、
どうも北岡です。はい、まあ、いつもの人間なんですけどね。
いつものやつやんけ
みたいな。いつものやつやんけみたいな。多分今ツッコミが入ってるんでしょうけどね。
もうちょっと引っ張った方が良かったですか。
もうちょっと引っ張った方が良かったですか。
いや、僕がもうちょっとなんかね、ハードル上げといて、こいつかよみたいな感じ
で、その落ち感ですね。まあ、いいんじゃないですか。あんまり引っ張って上げすぎて、期待値上げるの一番嫌なパターンなんで。
そっか。じゃあ、第1回ゲストということで。
はい。
ちょっと北岡さんに最近のことを聞きたいんですけど、
うん、
最近どうですか、忙しいですか。
最近ね、うん、最近忙しい、いや、暇とは言わないですよ。やっぱ忙しいっていうか、楽しくは働いてますよ。
そうですよね、
うん、
北岡さんのクライアントさんもだいぶまだ忙しくされてる方もいらっしゃいます。
うん、まあ、もちろん、ね、忙しい方もいらっしゃいます。まあ、立ち上げ当初とかはね、まだこうコンサル入ってすぐっていうのはやっぱ忙しくなるけど、
うん、
僕の場合は基本的にいかにその社長さんの働く時間を減らすのかっていうのをテーマにやっぱ仕事をしてるじゃないですか。
ですよね、
うん、なんでやっぱり長いクライアントさんとか、うん、まあ、セミナー来てくださってる方でも、
うん、
ちゃんとこう僕の言ったことをやってくださってる方とかは、うん、すごい働く時間減ったっていうのはやっぱ意見としてもらえますよね。
そうですね、いや、うん、僕もおかげさまでだいぶ、まあ、減ったというか、やるべきことがすごい分かるようになったっていうか。
そうなんですよ、減ったっていうのに誤解があるんですよ。
そうですね、
うん、働いてるんだけれども、
うん、
成果につながる行動、
そうそうそうそう、だからね、時間あたりのこう成果がもう目に見えて伸びたっていうか。
ですよね、
うん、そんな感じがありますね。
だから結果として、まあ、例えば残った時間を新しい仕事に投入したりとか、まあ、そこで初めてこう体鍛えるみたいな、いわゆる7つの習慣でいう第二領域、
うんうんうん、
緊急ではなくて重要な仕事にこう割り当てるみたいにできるようになったっていう声はよくあるので、
僕自身もそうですね、今ね。
そうですよね、なんか最近鍛えてるらしいじゃないですか。
はい、鍛えてるっていうか、まあ、そうですね、週1回は運動しに行ってますね、パーツに。
で、結構それ運動するとまたこう成果というか、なんか上がりません？パフォーマンス上がりません？
いや、上がるんですよ。だから週1回、まあ、1時間僕パーソナルついてもらってるんですけど、
うんうん、
まあ、まあそれ単体での効果っていうのは大してあれなんですけど、
うん、
なんていうかな、生活でいろいろ気をつけるようになるんで。
そうそうそうそうそうそう、そうなんですよね、リズムができてくるんでね。
そうそうそう、全然違いますよね、
うん、
そう。で、北岡さんのおかげでその1週間とか1ヶ月の時間割っていうんですかね、
時間割ですね、
うん、うん、1時間目国語みたいな、
うん、
だからこの時間だったらこれやるっていうのがもうパシッと決まったんで、
はい、
いろいろ考えなくて済みましたよね。
そう、そうなんですよ、時間割ですよ、本当ね、もう時間割ですよ
ね、
はい、
それに気づけたことがすごい大きかったですね。あれいつでしたっけ、北岡さんに見てもらったじゃないですか。
あれが8月とか9月とかですよね、確か。あ、もっと前、もうちょっと前かな、
もうちょい前か、
6月とか7月とか。
そうですね、
ですよね。僕も多分時間割で仕事しだしたんて、
うん、
自身も去年のお尻ぐらいからなんですよ。
ああ、そうなんですか。
そうそう、そのなんていうかな、その自分の仕事が、すべての仕事がルーチンで出来上がってるなんて気づかないじゃないですか。
気づかないですね。
すっごいクオリティの、なんていうの、なんかこうクリエイティビティのある仕事をしてると思ってたので、思い込んでたので、うん、
自分自身がね。
そうそうそうそうそう。で、ある時にあれ意外とルーチンやみたいな気づいて、
はいはいはい、
じゃあ時間割やなっていうふうになっていったんで、
うん。
うん、初めて1年とか1年強ぐらいなんですよね。
いや、僕もそれびっくりしまして。
ですよね。
自身もコピーを書いたりとか、うん、そのマーケティング企画したりとかっていうのって、まあクリエイティブの最たるもんちゃうかと思ってなんか思ってたんですけど。
そうですよね、
実はルーチンワークだった
という。ルーチンなんですよ、本当ルーチンなんですよね。
そう、あれは衝撃的でしたね。
うん、そう、まあ例えば企画する、書く、編集するみたいなね、アップするとかですよね。
うん、
そういう感じで分解していけば、実はコピーもルーチンになるっていう話ですよね。
そう、
うん、
いや、それに気づかずやってたんで、なんでなんていうかな、こういつも次何しようみたいな考える時間があったんですよね、これまでは。
それすごい多いですね、みんな多いですね。そうそうそう、考える時間って結構時間で一番無駄にしてる部分の一つなんで。
うん、でなんかな、 なんていうかな、あのこれもせなあかんあれもせなあかんって常にこう頭の中に あったんですけど、それまでは、
ああ頭の端っこにありつつ今の仕事をしてるみたいな、ね、
そうそうそうそう、うんうん、だからメモリちょっと使って、
うん、
で残ったその、ね、メモリの中で今の仕事するんだけど、
うん、
こうなんか気が散るというか、
うん、な絶対そうなりますよね。
そうそうそうそう、あれもせなあかんかったな、でも今できへんしなみたいなモヤモヤあったんですけど、そういうのをこう 何日になったらまた思い出せばいいっていうふうに切り捨てられるようになって、
そうそうそう、
なんか机の上がこう整理されたみたいな、
あそうそうそう、やっぱそういうとこですよ ね,
ね
に気づくとすごく仕事進むようになるなっていう、
そんな感じで かなり時間帯成果良くなりました、
うん、ですよね、
うん、なんか最近本でその忙しくならないようにする方法、
うん、
っていうのをその時間の使い方以外に発明したっていうのを聞いたんですけど、
発明したね、これもだからさっき の, そのルーチンでできているみたいな感じで発見なんですよね。
発見ですよ。
発見で何かっていうと、
は
い、なんていうかな、あの僕その社長さんの仕事って、まあ、大半が売ることじゃないですか、
うんうんうん、
あのセールスとかマーケティングとか、
はいはい、
でこれも、
うん、
なんかこれで結構時間を無駄にしてないかなと思ったんですよ。
時間を無駄にするっていう、無駄
というかね、そこに時間割かれすぎてないっていうことなんですよね。
あ、でも売る仕事って一番重要ですよね。
そうそう、まあ、あの小川さんとかもよくあの社長の仕事は売ることだって書いてるし、
はい、
あのまあ、僕自身もそうだと思うんですよ。
はいはい、そうです
ね。なんだけれどもその売ることそのものが、
うん、
社長の時間を圧迫してるっていう感じがしてて、
ほう、
いかにその売る時間をマーケティングとかセールスですねの時間を減らすのかっていうのが、
うん、
実は大事なんじゃないのかなと。
マーケティングの時間を減らす、
そうそう
そ
う、
それは効率を上げるとかいう意味ではなくてですか？
じゃなくて、あの要は多分今社長が上げてる売上って何の売上かって言ったら目の前の売上なんですよ。
ああ今月の売
上、今月の売上なんですよね。でも、うん、社長の仕事本来ですよ、本来の社長の仕事って、例えば3ヶ月後とか1年後とか10年とか、その長期間で売上が上がり続ける仕組みを作ることが本当は仕事なんですよ。
うん、なるほど。
ただ本当 の, その社長の仕事は売る仕事だっていうのは、
はい、
本来売る仕事だじゃなくて売れる仕組みを作ることが仕事なんですよ。
うん、なるほどなるほど、
うん、で仕組みができれば当然もっと時間は短縮されますよねっていう話なんですけど、
うんうんうん、
分かっとると、そんな話は仕組み作ったらその時短になるのは分かってるんだけど、でも目の前の売り上げ上げな、ご飯食べられへんやと、
うんうんうん、
従業員にご飯食べさせないといけないし、
うんうん、
自身もご飯食べていかないといけないし、
うん、
当然成長のため の, その原資としてのお金も必要だしと、
うんうん、そうですね、うん、
そうそうそう、だとすればなんていうかな、その時間、その今目の前の売り上げを上げる時間っていうのは無駄な、まあ無駄とは言わないですけど、これ減らせないのかなってすごく思ったんですよ。うん、
まあさっき の, あの7つの習慣のあれじゃないですけど、
うん、
てか緊急だけど、緊急じゃないけど重要みたいな。
そうそう、今まではそう緊急で重要なこと、つまり目の前の売り上げ上げることですよね。
緊急で重要ということ
ですね。そうそう、それを緊急じゃなくて重要なこと、売れる仕組みを作る。
ど
こに割り当てるためには、すごいややこしいですけど、
うんうんうんうん、
割り当てるためには今その目の前の売り上げを上げるため上げるっていう仕事をいかに減らすのかっていうことになってくるんですよね。
うんうんうんうん、
まあ、
ジレンマがあり
そうです。すごい矛盾してるから難しいんですよね。それって目の前の売り上げを上げつつ長期の売り上げを上げるって難しいんやけど、
うん、
じゃあこれを両方ガッて解決する方法ないかなと思ったんですよ。
うん、
であったんですよ。
あったんですか。
発見してしまいました、とうとう。これは
あったんですね。
ノーベルマーケティング学賞があればもらいたいぐらいですけども、ないですけど、必ず間違いなくないんですが、
はい、
何かっていうと、
はい、
多分ね、あまりに簡単すぎてびっくりすると思うんですけど、
はい、
あの継続課金なんですよ。
ほう、
あのフィットネスクラブとかの、まあまあ要は大学出版もやってますよね、毎月いくらみたいな、
ニュースレターの月額構図みたいなやつ
ですね。そうそうそうそう、月額9800円で毎月お金払ってくださいねってやつですね、うん、フィットネスジムとかでもそうですよね、
うん、
あれですよ、あれ
あれを
あれを
導入すればいいと、
導入するってことですよ。
導入すれば、今月の売上も立つし、
うん、
長期的に売上立つようにもなると。
し、まあ、長期的に売上立つことよりは以上に大事なのはその、考え方なんですけど、
はい、
つまり 普通ビジネスをしていると毎月1日に売上ゼロから始まって今月後売上積み上げていって、例えば月商1000万とか2000万とか売上を積み上げていかないといけないわけですよね。
あ、毎月今月の目標みたいなのがあって、
そう
それクリアするために頑張って月末なんとか間に合わせて、でふうと思ったら1日またゼロからスタートみたいな
そうでこれって継続課金にしてるとどうなるかっていうと、1日になった瞬間もう今月の契約ってある程度決まってるわけで、例えば毎月1000万売り上げ上げないといけないんだけれども、もう継続課金で例えば300万400万は売り上げ上がってる状態になるわけですよ。
ゼロから積み上げるんじゃなくて、
そうだから頑張りが600万円分とか700万円分だけでいいわけですよね。300万円分は頑張らなくていいわけですよね、目の前の売り上げ上げるのに。ってことはその分時間空きますよね。
時間空きますね。
空きますよね。
そうが時短っていう意味
です。そう時短で、これを長期のその売れる仕組みの方に割り当てると、となると、そうするとじゃあまた長期的に売れる仕組みが出来上がっていくから、もっともっと時短になっていくっていう、ことなんですよ。
まあ確かにね、売るのって一番難しいですからね。
そうなんですよ。で時間もかかるし、特にねセールスしてるとこはやっぱりね、セールスで何回もお客さんと会ったりとか、まあウェブ上であれば何回もコンタクト取って初めて売るっていう行為ができるわけで、結構時間かかるわけですよね。
そうですね、まあ、継続課金のいいところはやっぱりその、まあ、いろいろありますけど、
うん、
売らなくても売り上げが上がるという。
そうなんですよ。
なかなかいけてますよね。
相当いけてますね。
それはでも分かります。確かにその効率化っていうことだけじゃなくて、その継続課金入れたら時間短くて済みますね。確かに、
ですごいやっぱ安心もするし、精神的な安定するし、例えば、去年の311の件なんかまさにそうだと思うんですけど、結構あのあと 2,3 ヶ月で売り上げ立たなかったじゃないですか、どこの会社も。でその時にやっぱり会社で結構バタバタって倒れていったんですけど、継続課金やってるとこって、まあ、当然退会者ちょっと増えましたけど、とはいえやっぱりかなり安定して、そんなにこう落ち込みが他の会社と比べてマシだったんですよね。とりあえずなんとかこう次の手を打とうってことができたんで、そういう意味でも安定性っていう意味でもやっぱりすごくなんていうのかな、こう安心できるというか、いいよねっていう話ですよね。
まあ、将来こんぐらいお金入ってくるっていうのがまあ先に見えてると、いろいろ投資できますからね。
そうなんですよね、そこすごく大きいですよね。
結構社長さんって自分が倒れたら終わりみたいなこう危機感持ってる人いてると思うんですけど、
多いですよね。
継続の場合はそういうあれで関係ないですからね。
そう、ちゃんとね納品さえしておけば、
業務が回っていれば、
そうで、今日それこそまさにルーチンなので、ね、あの誰でもできるわけじゃないですか。商品納品してとか、
まあ、誰でもっていうかあれですけどね、
まあ教育さえしておけば納品、商品納品するとか、請求書送るとか、まあ、決済確認するとか、そのレベルでいいので、まあ、いいですよねって話ですよね。
なるほど、
で
もそれってね、できる業界とできない業界ってありそうですよね。
ああ、そう そこなんですよ、ポイントは。
多分みんなその継続課金やったらええやんって分かってる人ばかりだと思うんですけどね、なんでやれないかっていうと、自分のビジネスじゃ無理やって思ってるからだと思うんですよ。それはどうすればいいですか。
最近ね、そこなんですよ、僕がノーベル賞欲しいところは。何かというと、継続課金で実は、まあ、いろんなこう継続課金のビジネス世の中にあるじゃないですか、まあ、フィットネスとか、まあ、電話料金もそうですし、あと、アルソックみたいな、なんていうんですかあれ、警備会社とかね、あるじゃないですか、こう世の中のこう継続課金のビジネスをすべてこう集めて分類すると、実は12個しかないんですよね。12パターンしかないんですよ。
例えばどういうパターンですか。
例えばそうですね、一番オーソドックスなのは定期お届け方っていうパターンですね。これ何かっていうと、まあ、このザ・レスポンスがやってるニュースレターなんかまさにそうですよね、マーケティングっていうテーマで、ないしはコピーっていうテーマで毎月商品をお届けします、定期的にお届けしますってのもそうですし、例えば健康食品とかであれば、まあ、なくなる1ヶ月分送りますから、なくなる頃にまた新しい商品を送りますね、とかもそうですよね。そういういわゆる定期お届け型パターン、
はいはい、一番多分継続課金って言ってイメージするのがこのパターン
ですね。このパターンですよね。これでも実はパターン一つこれだけな、これはなんていうかな、一つのパターンでしかないんですよ。
ああ、なるほどなるほど、
うん、
じゃあ自分のところでじゃあこのパターンは当てはまらないなっていうふうになるだけであって、あと11パターンもしかすると当てはまるやつがあるかもしれないっていうこと
ですか。そうだし、実際当てはまるんですよね。というのは例えば、継続課金のイメージしづらいところってどこかな。例えば飲食店とか。
あ、そうですね、継続課金
イメージしづらいですね。つかないですよね。とか例えば公務店、家ボーンって1回打ったら終わりみたいなイメージあるじゃないですか。ああいうとこでもそのパターンを当てはめていくと、まあ、提供届け方は無理だけれども、
うん、
他の11パターン当てはめると、
うん、
あ、こういうパターンなら継続課金できるかもみたいになっていくわけですよね。
なるほど。
で今までってその継続課金、例えばまあ提供届け方しか頭の中にないから、
はい、
定期的に届けるもんなんてないでってなっちゃうんだけど、
はい、
じゃあパターンをこう当てはめていけば、
はい、
実は思いつけるんですよね。
いけるんですか。
そう、手がかりがないから思い浮かべれないっていうのが大きいんですよね。
手がかりか、
うん、
なんか質問が悪いみたいな。
そうそうそうそう、取っかかりというか、
うん、
ね、だから定期お届け方しか知らなければ当然定期お届け方の頭でビジネスモデルを考えるけど、うん、そうじゃないビジネスモデルって考えられるわけですよね、他のパターンを知っていれば。
あ、じゃあ自分のビジネスに定期で届けるものなんかないでってなったらもうそこで思考停止みたいな感じになってしまうと。
停止ですよね。例えばまあ飲食店だったら定期にお届けできるものを、うん、じゃあ毎月ケータリングで商品届けるかみたいな、そのレベルで終わっちゃうじゃないですか。
そうですね、
うん、
手間の方が大変やな、やめ
よう。そうそうそう、やめようで終わっちゃいますよね。
はい、
もちろんアイデアを思い浮かべるのは全然大事なんですけど、
はい、
でそれで終わってしまうんですよ。でもそれパターンをいっぱい知っていればたくさん知れるように、あの、思い浮かべれるよねと。その中で実現可能なものって結構実はあるよねって話なんですよね。
例えばね、その、
うん、
飲食店でどうやって継続書き入れるんですか。
飲食店実際入れた、クライアントで入れた例のお話すると、
はい、
あの毎月1回定期、なんていうか定休日ってあるじゃないですか。
定休日、はいはい、
定休日あるじゃないですか。定休日1日潰して、
うん、
そこで何をするかっていうと、
うん、
あのおいしんぼってアニメあるじゃないですか。アニメっていうか漫画、
漫画、はい、
あとミスター味っ子って知ってます。
はいはい、知ってます。
僕ら世代結構あれですけど、そういうあの漫画とかアニメに出てくる料理、
うん、
食べたいと思わないですか、あれって。
食べてみたいと思いますね。
思うでしょ、
うん、
それを月1回みんなで集まって定休日に集まってそれをプロが作ってくれるっていう会なんですよ、を開くんですよ。
ああ、なるほど。
会費払って
で自分の家じゃ作られへんし、食べに行こうと思ったら大変なやつとかを。
そうそう、だってどこにも売ってないのとか、なんかすごい材料使ったりとか、手間が、調理が手間がかかったりとか、じゃないですか。でもそれをあのプロが調理してくれると。
ほうほうほうほうほう。
いうやつですよ。
飲食店にそれを月の1回の定休日を潰して。
そう、月1回では、まあ、いくら払ってくださいと、金額ちょっとあれですけど、
はい、
あのいくら払ってくださいっていうふうにして、
うん、
すると、じゃあ毎月、まあ、例えば第2木曜日な第2木曜日にみんな集まってくださいと。で、集まってもらうと、なんていうの？あの、その料理が出てきますよと。で、今月はこれです、今月はこれですみたいな。
おお、じゃあ毎月会費を払っていることで、その、なんていうかな、漫画に出てくるような、出てくるようなっていうか、あれですね、文字通り出てくる。
文字通り出てくる。
それが食べれる、
食べれるっていう回なんですよ。
で
これすごい優秀なのは、毎月毎月お金取れるっていうのも一つそうなんですけど、
はい、
毎月毎月顔を合わせるから仲良くなってくるわけですよね。
なってくるでしょうね。
そうだ、結果的に付随的に、ね、何が起こるかっていうと、それってあの、うん、店の利用率があの上がるんですね、それ以外の回でも。
そりゃそうですね。
だし、こんなおもろい会あんねんけど、けえへんって言って、その新しいお客さんもどんどん入ってくるんですよ、紹介で。
ああ、
っていう風になっていって、
そうですね、そうかも。
そう、付随効果がどんどん生まれて、
うん、
あのお客さんが増えていってるっていう。
ああ、なるほど、なるほど、うん。確かにね、お客さんがお客さんをこう呼んでくるきっかけにはすごいいいですよね。
そうですね。で、これはまさに、まあ、このパターン、その12パターンでいくと、
うん、
コミュニティ型っていうパターンですよね。
何型ですか？
コミュニティ型。
E 型？
コミュニティ。
あ、コミュニティね。
はい。
すみません。なるほどなるほど。じゃあそういうパターンに当てはめていけば、
そう、
自分のビジネスに当てはまるその継続課金のモデルが出てくると。
うん、出てくる出てくるって話ですね。
あ、うん、なるほど、なるほどな。ちなみにそのなんか12パターンっていうのは、
うんうん、
セミナーかなんかやるんですか？合宿とかコンサルとか。
ね、合宿って思ったんですけど、合宿で12パターン喋るってなんかね、あれなんで、うん、どうしようかなと思ったんですけど、
はい、
今回これ教材にしようと思ったんですよ。
うん、
初め、まあ、セミナーとも思ったんですけど、教材にしたらもっとこう多くの人にパターン知ってもらえるし、これノウハウじゃない、なんていうかな、一つ目にこれやって二つ目にこれやってっていうノウハウじゃないから、
はい、
誰がどれだけ使ってもね、なんていうかな、別にまあ市場が飽和するっていうか、なんていうかそういうのではない、喧嘩するものではないから、それぞれがそれぞれの、うん、なんていうかな、継続課金作ってもらえば面白いよなと思ったんで、
うん、
より広くお届けできるように、なんていうんですか、教材にしました。
教材に
、うん、
その教材はいつから発売されるんですか？
なんとですね、
はい、
今日から発売されてるんですよ
今日から
今日ですね、はい、
それっていくらなんですか？
定価からお話ししましょうかね。
はい、
はい、完全に確定した数字ではないんですけど、
はい、
29,800円以上でになります。
以上で売ります。
で、まあ、今ももう売ってるんで、何売ってんねんって話なんですけど、
はい、
今、この聞いていただいてる方含めてなんですけど、はい、この5日間は、500円で販売します。
29,800円以上で売ろうと思ってるものが500円、
500円で販売しようと思ってます。で、販売してます。
そうなんですか？
はい、そうなんですよ
ちょっと安すぎません？
安すぎますよね。
なんかちょっと安すぎて品質を疑うレベル
いやいや、もうすごい品質は大丈夫です。要は 29,800 円以上で売ろうと思ってるっていうのもあるし、一応、はい、大体内容的には2時間強ぐらいかなの、動画になりますんで、うん、変な、なんていうかな、A4 でペライチで届くみたいなことはないので、そこはまあまあ、そこはまあ僕のコンテンツしてる方大丈夫だと思うんですけど、はい、ちゃんとしたものをお届けしますということなんですね。まあ、これまあ理由はもちろん500円の理由があって、
うん、
何かっていうと、
はい、
今回その奥越えビジネスアカデミーっていうのを作ったんですね。
はい、
でこれ何かっていうと、まあ、さっき話してた定期お届け型の商品で、
はい、
まあ、毎月そのいろんなビジネスノウハウっていうものを、お届けするコンテンツっていうのがありまして、
うんうんうん、
まあ、その第1回目がこの継続課金テンプレートなんですよ。で、まあ、その第1回目としてこの継続課金テンプレートをお届けしますので、まあ、お試しとしてね、1回、
うん、
どんなクオリティのものが届くのかっていうのを理解してほしいので、
はいはいはい、
それを今回その9800円と、あ、9800円、500円でお届けして、
はい、
で、
はい、
翌月以降、まあ、そのまま続けていただければ毎月9800円で、お届けしますよという流れですね。
翌月からはまた違うやつが届くってことですか？
そうです、そうです。全く違うものが届く感じですね。
継続課金とかじゃない違うやつが届く。
そうですね、継続課金とかじゃない別のテーマの商品が届くということですね。
例えばどんな感じ
ですか？例えばですけど、例えば、まあ、客単価アップテンプレート、これも客単価をアップするパターンが、まあ、20パターンぐらいあるんですけど、
お、
それをお伝えしたりとか。
客単価アップテンプレートですか？
そう、客単価だけをアップするってすっごい狭いところ攻めますけど
、でも面白そうですね。
面白そうですね。で、あと、こういらないお客さんを排除して、こういいお客さんだけを引き寄せる方法とか、
値引きっていうか、なんか無駄に値切ってきたりとか、
そうそう、なんか理不尽なクレーム言ってきたりとかね。
あ、うん、
一時期非難号々でしたけど、うざい客を切る方法ってですね。あと売りとか USP の作り方、
うん、
これ意外となんか作りましょうとかって大事だってこと言われるんですけど、
うん、
作り方だけにフォーカスしたものってあんまないんですよね。見たことないんですよね。
そうかもしれないですね、確かに、うんうん、
そこをちょっとガーッとこう深掘りしてお話ししたいなっていうのとか、
うんうん、USP の作りましょうとは言いますね、確かにね。
そう、作りましょうとか、なんか5つぐらいの質問があってこの質問に答えましょうとか、そのレベルはね、あるんですけど、
うん、
明確にその作り方を手順を説明した人ってあんまりいなくて、ないことはないんですけど、
うん、
なんかいまいち僕としてはなんか納得いかないクオリティのものが多いので、
うんうん、
ちょっともうせっかくなら僕がどういうふうにこう USP とか売りを作ってるのかっていうのを、
うん、
うーん、 手順をね詳しくお話しできればなと思ってるんですね。
ちなみにそういうのっていうのは、
うん、
どういう方がその申し込めば一番いいんですか？
まあ、あくまで億超えなんで、年商1億円を超えたい人っていうのが、まあ、第一条件なんですね。
うん、
ただしだあの年商1億円ってもうこうなんていうか年商1億円いけば何でもいいよっていうことではなくて、
はい、
まあ、僕はイケてる年商1億円って呼んでるんですけど、
はい、
まず利益、
はい、
これは営業利益プラス社長の給料っていうふうに、まあ、見てもらって、それが2000万以上、
は
い、残したいと思ってると。
売上1億円で2000、
うん、利益2000万以上ですね。で、プラスこういいお客さんだけとお付き合いしたい人、なんていうかな、こうお客さんに振り回されないビジネスをしたい人、
うんうんうん、
でかつ、社長自身は得意な仕事にフォーカスできている、なんていうかな、やらなくていいような、まあ、例えば経理の入力とかね、
うんうんうん、
そういうのは社長がやっていないっていう状態になっている。この3つの条件ですね。2000万、お客さんの質が良くて、得意な仕事にフォーカスできている、
うんうん、
この3つを満たしたイケてる年商1億円と僕は呼んでるんですが、そこを目指している方に、まあ、ご覧いただきたいなっていうふうに思ってます。
ああ、なるほど、
うん、
でも例えばですけど、
うん、
こう業界によってその利益率とかって違うじゃないですか、
うんうんうん、
1億円売り上げて、
うん、
2000万残らない業界って、まあ、今のやり方やったらないっていうのはあると思うんですけど、
うんうんうん、
原価率低い業界、
うん、
あ、違う違う、原価率が高い
業界、高い業界ですね、うん、
そういう場合でも使えるんですか？
ああ、もちろんです。というか逆なんですよね、うん、今のビジネスは原価率高いから、利益がいかないっていうことではなくて、利益をその利益年商1億で利益2000万いくにはどうすればいいのかの方が大事なんですよね、
うん
うん、だから今のビジネスの延長線上で考えてたら当然おそらくその利益って残らないと思うんですけど、そうじゃない、そうじゃない、別のシナリオで、2000万を残すような方策を考えていきましょうというのは基本的な僕の趣旨な、僕のお話の趣旨なので、
うん、
うん、
なるほど、
そういうふうに、まあ、ビジネスを捉えていきたいっていう方にはすごくいいんじゃないかなと思いますね。
逆に言うと、
うん、
その原価率が高くて困ってる方の方がブレイクスルーが起きやすいみたいな、そんな感じですかね。
あ、確かにそうかもしれないですね。
ね、
確かにそうかも。破壊力がすごく大きいですね。
そうですよね。
絶対その1億じゃ2000万が残らへんって言ってた印刷会社とかが残ったとかですね、あるんで。
あ、印刷会社とか低そうですね、利益率。
めっちゃ低いんで、大体多分1億やったら、
うん、
多分600-800万ってとこですね、利益って普通。うんうん、それを2000万ぐらいにガバッと上げたとかですね、そういう事例結構あるので、
3倍とか4倍とか、
そうそうそうそうそう、だからもう印刷会社じゃなくてもう全然別のビジネスに変わってしまってるんですけど、もちろんその印刷っていう強みを持ちつつですよ、
うんうんうんうん、
自分の強みじゃないところでビジネスは絶対できないですから、
うん、
そこを踏まえつつ、なるほど、単なる印刷会社じゃなくなってたりとかですね、するんですよね。それはやっぱりちょっと違 こう観点とかですね、視点を持ってもらわないといけないので、
うん、
単純にどうやって売り上げ上げるかとかですね、
うん、
そのレベルで勉強すると、まあ、多分到達できないと思うんで、まあ、そういう視点広げてほしいなっていうのもあるんですよね。
じゃあその奥越ビジネスアカデミーでしたっけ、
はい、
それに入れば、例えばじゃあそのなんていうかな、利益率の低いところが、
うん、
どうすれば利益率高い商品を作るのかとか、
うん、
コンセプトを作るのかとか、
はい、
どうやってお客さんを集めてくるのかとか、そういうようなのが届くと。
そうですね、
うん、
まあ、イケてる年商1億円到達するために、なんていうか、うん、役立つ情報というか、使える、まあ、役立つ情報じゃなくて僕は使えるノウハウをお届けしたいなと思ってるんで、
情報じゃなくて使えるノウハウ、
ノウハウ、うん、使えるノウハウを使おうと出そうと思ってるんで、
テンプレートなんか最たるもんですね。
そうですね、今回 の継続課金テンプレートってもそうですし、次 その客単価アップテンプレートもそうですし、さっき言った USP も作り方なので、 How to です。ステップ1これやって、ステップ2これやって、ステップ3これやってみたいな感じですね。
じゃあ毎月それが、ビデオで送られてくるんですかね。
基本ビデオです。はい、ビデオでお届けしようと思ってます。でただビデオだけではなくて、例えばワークシートとか随時その辺は必要なものに関しては全部入れていきますし、あとご質問も受けられるようになってます。
おお、
うん、
じゃあ毎月何日か分かんないですけど、そのビデオが届いたら、
うん、
それを見て、
うん、
で自分の、まあ、ワークシートがある場合だったらワークシートに書き出したりして、
はい、
やってみると。
そうです。
そうすると日々じゃないか、毎月毎月こう成果が変わってくるみたいな。
そうそうそうですよ。
おお、
うん、そういう流れですね。
なるほど。ちなみに月々いくらでしたっけ。
月々9800円ですね。
1800円ですか。
はい。
それぞれ の、 その例えば客単価アップとテンプレートとか僕もちょっと欲しいんですけど、
うん、
単品で買ったりできます。
あ、ね、今後その単品で、は販売しよう。さっき言ってたその継続課金テンプレート2万9800円以上って言ったのは、うん、多分そのリリースしてから2ヶ月後ぐらいには、うん、単品販売はしようと思ってます、すべて。
あ、そうなんですね、
うん、なので、それだけ単品で手に入れたいという方はそれで手に入れていただいてもいいんですが、その代わり価格として、
はい、
まあね、9800円、毎月やったら9800円ですけど、それ以上の価格、まあ、2万9800円とか、まあ、5万円とかそういう価格に上がりますよっていうのがですね、まあ、基本的な、ね、やり方になりますね。でこれは理由があって、
はい、
なんていうんですかね、多分ね、教材って普通に買うと、
はい、
自分のね趣味で買うんですよ。
趣味で買う、
趣味で買うっていうのがおかしいんです。例えばね、
はい、
こういうのがあって、社長がめちゃくちゃマネジメントの本ばっかり買ってる人って言ってるんですよ、とかマネジメントの勉強とかセミナーとか行きまくってる人って言ってるんですね、うん、
はい、
でそれって社長がなんでかって言ったら今マネジメントの問題を抱えてるからと思って、
はい、
思い込んでそういうセミナーとか本 を買うわけですよ。
まあ、原因がそこにあると思ってるわけですよね。
そうそうそうそう。でも、はい、それって意外と例えばそれが原因じゃないことが結構多いんですね。この話でいくと、実はそのマネジメントの問題、その従業員のが、まあ、モチベーションが上がってない状態なんですけど、
うん、
その上がってないのは理由は、うん、マネジメントが悪いんじゃなくて、
うん、
商品が売れてないからなんですよ。
あ、商品が売れてないから従業員がやる気出てないみたいな。
そうそう、要は必要、世の中にとって必要のないものを売ってるんじゃないかってなって疑問を持って、あ、テンションが下がるというかモチベーションが下がってるだけなんで、
うん、
ってことはこれ処方箋は商品売ることなんですよね。
なるほどなるほど。
っていうことなんですよ。で、まあ、一番いいのは僕とかがコンサルタントが入って、
うん、
どこに原因があるのかっていうことを発見するのが一番いいと思うんですけど、
うん、
まあ、契約料ってやっぱ高いですし、そういうのできないところも多いと思うんで、
うん、
であればどうするかっていうと、その自分がこう普段手をつけないような分野とかを、
うん、
無理やりこう、まあ、学んでみるっていうのはすごく大事なんじゃないかなと思うんですね。
あ、じゃあ例えばここ今聞いてる方で、
うん、
うちは今集客が困ってるから、
うん、
広告の書き方を知りたいんやけど、それは何月号来るんですかみたいなことを思ってる人いると思うんですね、
うんうんうん、
をじゃなくて、
うん、
例えばじゃあその人も継続課金っていう面でアングルから自分の会社見てみるとか、
そうそうそうそう、
そういう新しい視点ができるっていうことですね。
そうなんですよ。今は多分継続かけて考えたこともないっていう方ももちろんいると思うんですよね。
うんうんうん、
でその時に、それを外して違うその継続課金っていう眼鏡で自分のビジネスを見てみるとかですね。
うんうん、
だから客単価、
まあ、多少は考えたことあるってもね、深く考えたことないかもしれない、
ね、深掘りしないんですよね。
うんうんうんうん、
だからその、まあ、全然違う眼鏡から見てほしいっていうのは一個ですし、でその今深掘りって話ありましたけど、
うん、
その深掘りもしてほしいんですよね。結構マーケティングマネジメントとか、例えばまあマネジメントの話でいったら、
うん、
社員を大事にしましょうねとか、
うんうん、
なんかミッションを作りましょうとか、
うんうん、
なんかそのレベルの話はあるんだけど、
うん、
じゃあミッションでじゃあどうやって作るのとか、
うん、
社員にじゃあ大事って感じてもらうにはどういう行動を取ればいいのとかですね、プロセスすっごい、そのマネジメントってでもすごい多岐にわたっているけど、そのマネジメントの中でもこのマニアックな部分のを深掘りして、
うん、
ちゃんとステップバイステップで理解しないと、なんていうか、やり方分かんないから結局できないんですよね。玉ねぎをみじん切りにしましょうって当たり前のことに聞こえますけど、玉ねぎをみじん切りにするためには、うん、まずこう玉ねぎの芯を残して縦に切って包丁を入れて横に包丁を入れてとか、
うんうん
う
ん、
こういう包丁を使ってとかですね、そういう細かなやり方が分かって初めて玉ねぎのみじん切りって本当はできるわけですよ、
うんうんうん、
正しいやり方って。だからそういう、こう狭い範囲で正しいやり方を理解すると、まあ、要は多分こう分かってるけどもできなかったっていう人って結構多いと思うんですけど、
うんうんうん、
そういうのも多分なくなるんじゃないかなと思うんですよ。
確かにね、その最初の話じゃないですけど、
うん、
僕も売上とかこう利益上げるためにマーケティングとセールス頑張ってたんですけど、
うんうんうん、
北岡さんといろいろ話して結局なんか自分のなんていうかなルーチンワーク化っていうようななんていうかなことだったり、
うん、
マニュアルを作って自分のコピーを作るっていうことだったりしたんで、
うんうんうん、
そういうところも新しい視点でしたよね僕の場合。
そうですね、視点を変えて変えるし、じゃあコピーを作るにはどうすればいいのかっていうふうに深掘りしないといけないわけですよね、
うん、今ねちょうどね小川と共同でそのセールスレター作成マニュアル作ってますよ、社内マニュアル。
お、すごい、いいじゃないですか。
あ、めっちゃいいのできましたけどね。
それはいつ売るんですか
未定です。売るかどうかも決まってます。
あ、まあ、ですか。じゃあうちだけ売ってください
、うん、そうそう、なるほど、
そうなんですよ。
そっかそっか。でそのじゃあ継続課金テンプレートを、うん、まあ、500円でお試しすれば、
うん、
月々9800円の、ビジネスアカデミーに、
はい、
入ると。
そうですね。
で、月々9800円でもし気に入らなかったら、まあ、もちろんいつでもキャンセル可能ということですよね。
そうですね、初月で、まあ、継続課金テンプレート全然おもんないやってなったら、まあ、やめてもらえれば、うん、まあ、経済的損失は500円で収まると
それは毎月何日まで言えばいいですか。
25日までかな。25日までご連絡いただければ、
はい、
翌月分はお届けしませんと、
うんうんうん、
で基本的には、今回ちょっと遅販売のスタート遅いんですけど、基本的には7日にコンテンツをお届けします。1日に課金させていただいて9800円課金させていただいて、
はい、
で、その月の7日にコンテンツをお届けしますので、
はい、
うん、でご覧いただいてって感じかな。
次の月は何が来るっていうのはいつ分かるんですか。
次の月はその7日になってみないと分からないっていうのがですね、当分はこれでいこうかなと思ってるんですよ
、うん、お楽しみみたいな。
そう、お楽しみにしたいなと思って。
うん、なるほど。
まあ、なんかいや次の知りたいよっていうことが、ね、声が多ければちょっと考えますけど、でもまあ趣旨的にね、その全然知らんことを学んでほしいっていう趣旨から言えばあんまり言うのってナンセンスかなと思ってるんで、
うん、
僕たちはまあ今のところそのなんかお伝えするつもりはあんまりないんですけど。
でもねそれすごいよくわかりますね。
そうですか。
僕も今とある方にこの本読めっつって強制的に言われてるんですけど、
はい、
普段取らない本だから、
はい、
めちゃめちゃ面白いですよ。
あ、ほんまに。
うん、
やっぱそうやな、それ大事ですよね本当
こんな観点すげえみたいなマーケティングとコピーの本ばっかりなんで。
そうですよね、うん、
ね、キリスト教の本だったり、
あ、
基本的の本だったり。
今とある方が誰か分かってしまったんです
そうそう、
あ、僕もそう、とある方になんかわけのわからない、なんかなんですかね、なんか監視社会みたいな本を読まされてますけど、ね、
めっちゃ面白いですよね。でもね、
面白いですね。で意外とそれがこうビジネスにグーッとつながってきたりとかするんですよね。
いや本当ね、なんてちっぽけな世界の本しか選んでなかったんやろうと思いましたね。
そうそう、そうなんですよ。
うん、ま
あ、いや、うん、ね、ビジネス書ばっかり読んだらバカになるって言われたんですけど、
はい、
分からなかったんです。最近それが分かってきたんですよ、
うん、
でいきなりそのビジネス書から例えばキリスト教の本を読んでくださいと、うん、奥越ビジネスアカデミーの第2回目はキリスト教ですっていうのはさすがに無理なんで、
うん、
まだその第一歩としてね、ビジネスの範囲でだけれども違うところで学んでもらうみたいなね、やっぱ流れかなと思ってますね。
なるほど。でそれは、はい、継続課金テンプレートが今500円で売ってて、
はい、
もちろん期限もありますよねこれ。
5日間ですね、来週の月曜日、
来週の月曜日の、
まあ、8時まで、朝の
朝の8時まで、
はい、朝の8時まで、新しいですよね。
新しいですね、
朝の8時まで、発売してますんで、それまで今決めていただければということですね。であれば、まあ、500円で手に入れていただきますってことですね。
なるほど、
うん、
分かりました。じゃあ、まとめると、はい、継続課金テンプレート12のテンプレートに、はい、当てはめれば自分の継続課金ができると、
うん、
いうテンプレートが、2万9800円以上で販売するものが17日月曜まで、
うん、
500円と、
はい、
しかも朝8時までと。
朝8時までで
それを入って、試してみて今月の25日までに言えば、
うん、
アカデミーには入らないというか正規会員にはならない
と。ならない、500円だけで、損失は500円だけと。
そう、500円だけと。
損失なわけないんですよね絶対ね、
うん、はい、まあ、500円で、入って、で次の月の分はいらんとなったら25日まで言えば500円しかかかりません。
そういうことですね。
25日で締めて、うん、翌月の1日に課金が9800円入って、
うん、
で7日前後に じゃあ、何月号っていうんですかね、1月号っていうのかな、
1月号になるんですかね、まあ、うん、その呼び方そういえば考えてなかったです、考えますけど、はい、
まあ1ヶ月2ヶ月目というかが届くと、
はい、
で、それももしいらんかったら、次の分いらんで言うんやったら25日までに言えばいいということ
ですね、言えばいいという感じですね、
わかりました、
はい、
じゃあまあ17日朝8時なんで、
うん、謎のね、
謎の、はい、17日考えようと思ったら絶対忘れますね、これ
絶対忘れ、絶対忘れるようにしたんですよ、
なるほどなるほど、
はい、
じゃあ17日まで引っ張るんじゃなくて、
そう、もうすぐすぐ、まあ、500円ですから、
そうです、
ね、まあ、言い方あれですけどワンコインなんで、
うんうんうん、
ワンコインってまあ2時間のセミナー、まあ、僕のセミナー基本的に多分3万とか4万とかするんで、で多分クオリティとしてはそのクオリティでもちろん喋ってますんで、
うんうん、
いいんじゃないかなと思いますね。
じゃあ今これ聞き終わったらすぐに、
はい、
申し込みいただければと、
そうですね、
いうことですね、
はい、
わかりました、
はい、
じゃあまあそんな感じで、はい、ゲストをお呼びしてお送りしましたけども、
はい、新しいゲストでしたね
、はい、予想通りやんみたいな
ですね、
まあでもちょっと北岡さんまたあのラジオ登場していただいて、
はい、
あのいろいろ質問させてください、
はい、ぜひぜひ、
また北岡さんに聞きたいあのこととかあればあのコメントで教えていただければと思います、
そうですね、はい、
じゃあそんな感じで、これで終わりたいと思います、
はい、
じゃあ北岡さん今日はありがとうございました、
ありがとうございました。